アメリカの Google が競合する企業の広告を制限した疑いがあるということで、公正取引委員会は Google が提出した再発防止計画などを認定する強制処分を出す方針を固めたというニュースなんですけどね、
うん、
これ今に始まったわけじゃなくてね、ずっとこれこんなことばっかりやってるんですよね Google は、
うん、
でその Google が親元のその私たちが毎日投稿している YouTube に言いたいんですよね。
もう完全にこれ動かされているということに昨日気づいたんですけれども、いろんな仕組みがあって、不法にこれお金を払うといいねが入ってくるですとか、まあ、発信主の方が雇われている、分かりませんけれども、
だからこうニュースで書いてるように、この Google が競合する企業の広告を制限していたということですから、やはりその広告主であるコンテンツは忖度して、私たちみたいなね、ものは、いいね消したり、コメント消したりね、登録者数消したり、バンしたりしてるわけでなんです。バンしてるわけなんですよ、この、親元の Google が。
ええ。もう、早くから気づいていましたけれども、
うん、
まあ、やり方が陰険だなと思うんですけれども、
ええ、
まあ、実際に、まあ、他の、SNS ではもう投稿してるわけで、それと比べるとですね、
うん、
この差の広がりが激しいなと思うわけなんですよね。
そうなん、
まあ、そういう会社であるということを、まあ、気づいてはいますし、
うん、
まあ、そうであるからこそここにいる意味があるのかなと思いながら、まあ、調査しているんですけれども、まあ、そしてつながりがあるかどうか分かりませんけれども、スノーデン氏が NSA がインターネットを乗っ取ろうとしていると、このように X の投稿で16日発信していらっしゃったんですよね。この NSA というのはアメリカ国家安全保障局がインターネットを乗っ取ろうとしているということなんですけれども、もともとスノーデン氏はこの NSA 国家安全保障局の内部告発者であるわけで、
はい、
まあ、その時が来たのではないかということを、監視権限を最大に拡大しているということを伝えていると思うんですよね。
この内容そっくりそのまま Google に当てはまるんじゃないですか。
ええ、まあ、競合しているということ、これ利用しているということだと思うんですよね、アメリカが、
うん、
まあ、ですのでアメリカにとって不都合な内容は流されたくない。まあ、ですので、もう評価が高くなってほしくない。拡散されたくないということが、ここ見て取れるんですよね。
うん。いつものニュースなんか、もっと評価されてもいいはずですからね。
まあ、これは、安倍政権の時代にも言えることで、なぜ安倍氏が独裁者になってしまったか、公文書を隠蔽したり、黒塗りにしてしまったり、
うん、
まあ、メディアが本当のことを言わなくなってしまった。ほとんど統一教会と CIA が買い取ってしまったというような状況を作ってしまったのは、この安倍政権になるわけなんですね。
ええ、
まあ、それは的確に分析すると批判に耐えられないからというとてもシンプルな答えが出てくるわけなんですね、
うん、そうですね、
このGoogleがやってることもアメリカがあまりに嘘をつきすぎていますし、もうそれを隠し通したくて仕方がない、まあ、そうもいかないんですけれども、
うん、
まあ、強行突破に出たと考えられると思うんですよ。
そうですね。
そしてこれは耳を疑いたくなるんですけれども、能登半島地震の避難所の閉鎖、行政のお弁当の打ち切り、炊き出しの打ち切り、一律5万円の支援金すら一向に振り込まれていないということを、まあ、これは現地の方がお伝えしてくださっているのかもしれないんですけれども、
おかしない、
まあ、この町を離れてしまった人々も過疎地に復興コストを割く必要はないという人間まで出てきているということなんでしょうね。
うん、
これ皆さんの税金でこの都市や、まあ、国が支えられているわけなんですけれども、この能登半島は日本じゃないのかと私は質問したくなるんですよね。
能登半島と変わんないじゃないですか。
ウクライナとも同じで、ブラックロックやまあ、グローバリスト、他国に売られてしまっているのではないかと思ってしまうほどなんですよね。
うん、
まあ、これに対して知事の方も遺憾であるとおっしゃられているんですけれども、一体ここで何が起きているのかをもうちょっと調査していただきたいなと思うんですよね。もうこれは本当に国民たちで立て直していくしかない。もしくは、もうそれを止めようとする人たちがいるのかもしれないとも思えるんですよね。
能登、うん、半島のことも引き続き追っていかないといけないですね。
はい。そして日本の上川外相は、イランの外相と電話会談をし、自制を求めると、このイラン側にイスラエルに攻撃したことに対して自制を求めると、このように電話会談でお話しされたようなんですよね。
さっきイスラエルの方に自制求めたらあかんのちゃう？
ええ、まあ、そうですし、今回はイランは自衛権を使って先にイスラエルが攻撃したことに関しての報復措置であったと伝えていらっしゃるんですけれども、上川外相は遠い国イランに電話をするよりもラーム・エマニュエル氏にこのイスラエルはどうなっているんでしょうかということを先に伝えるべきだと思うんですよね。
そうですね、質問すらダメですよね。
ええ、そして16日昨日、イランのライシ大統領はプーチン大統領との電話会談で、イランの行動はやむを得ず限定的に行われたものであり、これ以上の緊張の高まりは望んでいないことを強調したということなんですよね。
うん、
プーチン大統領はイラン大統領に対し、イスラエルの犯罪行為と国連安全保障理事会の不作為の陰で、イランが取った行動は侵略者を罰する最良の方法であり、イランの指導部の起点と合意性を示すものだと語られたということなんですよね。
その通りですよね。
ね、
何も悪いことあれへんよ。
うん、そして プーチン大統領とライシ両大統領は、中東で生じている出来事の根本の原因は、パレスチナ・イスラエル紛争の未解決のままである事実にあると述べて、ガザ地区での即時停戦と人道状況の緩和を支持する原則的なアプローチを再確認したということなんです。
ね、
まあ、そしてワシントンポストやイギリスのエクスプレスという記事は、まあ、これ煽りをかけるような内容で、ロシアがイランに武器を渡したなど書いていると思うんですけれども、まあ、これが嘘の情報であると思うんですよね。
うん、
まあ、統一教会側がこのように報じていると思って間違いないんですね。
ね、
そしてイランはイスラエルに向けて発射したミサイルの映像を公開しました。まあ、それがどのようにして行われ、民間人の建物を襲ったわけでもないということの証明になると思うんですけれども、
うん、
これらを公開したということなんですね。
はい、
そして少なくとも2つのアイアンドームシステムが破壊されたと、これはスコット・リッター氏がこのように伝えていらっしゃるんですよね。ですがイスラエルはこれについて語ろうとしないが、ビデオでその証拠を見ることができると、このように伝えてくださっているんですね。そしてイスラエルがイランのミサイル攻撃を撃退したのは、アメリカをはじめ西側諸国とアラブ諸国の協力があったからだと、ウォールストリートジャーナルが伝えていて、すごく気になったんですけれども、
うん、
まずイギリスがキプロスから戦闘機を発射させて、まあ、ドローンなどの撃退に努めたということは聞いていたんですけれども、
はい、
やはりここに英国以外にアメリカ、フランス、ヨルダン、まあ、この国々がイランからの攻撃中に発射体を阻止するのを助けていたということが分かってくるわけなんですよね。そしてイスラエルの公共放送局によると、サウジアラビアもその取り組みに加わったと、これ伝えられていて、かなりショックなんですけれども、
おかしない、
まあ、サウジがブリックスにまだ加盟していなかったとなって、ちょっとほっとしたんですけれども、このグラグラの揺れようが本当に激しいな。中東はアラブ諸国だけでも一致団結していないといけないはずですが、まあ、これだけアメリカの影響、悪影響が出ているということなんですよね。
先日もうイスラエルアメリカから手引くみたいな感じのことを言ってた記憶あるんですけどね。
まあ、人としてもこの例はあると思うんですよね。
うん、
まあ、口先だけではこう物腰のいいような、まあ、偽善めいたことをお話しされるんですけど、やってることがめちゃくちゃであるということよくあるじゃないですか。まあ、こういったことがあったからこそ、パレスチナがあそこまで小さくなってしまったのを見過ごしてきた隣国があるということだと思うんですよね。
うん、これサウジだいぶこれくせもんやわ。
言っておきたいのが、以前ロシアのネベンジャ国連大使がイスラエルは占領国なので自衛権はないとおっしゃられていたと思うんですよね。
うん、
乗っ取られた国であり、国を勝手に乗っ取っているわけですから自衛権などありませんよということをロシアのネベンジャ大使はおっしゃられていたと思うんですよね。まあ、ですがイランやシリアは国でありますから、自衛権のためにイスラエルを攻撃したというのは正論だと思うんです。
当然ですよね。
そしてアメリカサンフランシスコでパレスチナ支持のデモ隊が市内のゴールデンゲートブリッジを封鎖し、アメリカ政府によるイスラエル支援をやめさせるよう求めました。アメリカでもこのようにパレスチナを応援してくださる方々がたくさんいるわけなんですよね。
うん、
まあ、そしてまあちょっとゾッとしたんですけれども、アメリカはイスラエルによる象徴的攻撃を許可するようにイランに要求したと言われているんですけれども、
何ですかその象徴的って。
もう一度このイランが攻撃されたままになっている、今の状況はイランの報復でイスラエルがやられてしまったというような状況になっているんですけれども、アメリカはもう一度イスラエルがイランに攻撃をしないとメンツが立たないために、イランに攻撃してもいいですかという了承を得ようとしたみたいなんですよね。
アメリカがイスラエルね、
アメリカがイランに、まあ、イスラエルがもう一回報復する形で、まあ、いつもイスラエルが強いという虚勢を張っているような状態を見せないといけないというものを、
全然わからへん。
アメリカが仲介に立って、イランに対し、イスラエルがもう一度攻撃を加えてもいいですかというような、
いやもう、
面目を保つためにそれをさせてほしいとおっしゃられたようなんですけれども、
めちゃくちゃやもう。
まあ、そのようなパフォーマンス攻撃を政権に求め、イランに報復しないよう求めるメッセージを受け取っているということだったんですよね。
そのメンツがクソなんじゃもう。
もう本当にびっくりで、それを、イランは要求されたものを拒否したって当然だと思うんですよね。
当たり前やん。なんちゅう国やこれ、アメリカっちゅうのは。
そして TRT テレビが報じたところによると、これ TRT テレビはアメリカのメディアだと思うんですけれども、
うん、
まあ、CIA 局長バーンズ氏がトルコ国家情報機関の長官と電話会談を行ったということなんですよね。アメリカとトルコが電話会談をし、イランとイスラエルの間の紛争を解決するための仲介努力を要請したということなんですよ。
はい、
まあ、これアメリカ主導でしていると思うので、トルコに命令しているような形だと思うんですよね。
うん、
まあ、ですが、トルコの代表もまたガザ地区での停戦の見通しについても、この CIA 長官バーンズ氏とお話ししたということなんですけども、これが偽善だということなんですよね。そしてドイツのシュタインマイヤー大統領が4月22日から24日にトルコを訪問する。まあ、トルコにやはり力を借りたい。イスラエルを救うためにトルコの力が必要なんだという動きが、この CIA の動きと、ドイツの大統領までもが動き出すということで、まあ、トルコはこれ以上は手伝えることはないと思っていたところ、また圧力をかけられているような様子だと思うんですよね。まあ、ちゃっかり武器などを支援していましたけれども、 兵を出せとこれ言っているんじゃないかなと思うんです。
だからエルドアンは、まあ、あの目がギョロギョロギョロギョロしてしまうんでしょうね。
うん。そして習近平国家主席はドイツのショルツ首相と会談を行っていたんですよね。これドイツが中国にやってきたわけですけれども、
過ぎたの。
習近平氏は平和と安全の維持を優先し利己的な利益を追求しなさいとドイツに伝えたようなんですよね。ショルツ氏に平和の方程式を提示したということなんです。
利己的なんだってる、利他的なんじゃないの。
利己的、
利己的でいいの。要は自国の利益を考えたらいいんですよと言ってるわけですね。
ええ、火に油を注ぐのではなく状況を沈静化させ平和的解決を促進するためのあらゆる努力を中国は支持しますよとおっしゃられているわけなんですよね。
逆にその習近平の言葉で自国の国の利益を追求することをしてへんかったんやということに逆に驚くんですよね。
まあ、空っぽであったということになるんでしょうね。世界経済への悪影響を軽減し世界の産業およびサプライチェーンの安定性を損なわないようにするべきですよと習近平主席はこのようにショルツ氏にお話しされたということなんですよね。
いかに国に主体性がないかということがこれも如実に伝わってきますよね。
そして習近平主席はモスクワとキエフが同等に代表するウクライナ和平会議を開催する必要性を強調しさらにこのイニシアチブを実現するため北京はベルリンとも協力をする用意がありますよと付け加えているわけなんですね。まあ、これを聞いてショルツ氏が何を思うのか、まあ、はっと目が覚めるのか、まあ、なぜショルツ氏が中国に向かったのかは分かりませんけれども、
いやショルツなりにやっぱりアメリカイスラエルと関わってたらこれちょっとドイツも立ち行かないというふうな計算はやっぱさすがにあるんじゃないですか。
うん、
でブリックスに入ったでしょうしね。
ええ、まあ、でもドイツの大統領はトルコにこれから向かわれるということ22日から24日と予定されていて、
うん、
ドイツの首相としてショルツ氏は中国に向かわれたということでこれイスラエルの内容も本当はお話し合いなされていたと思うんですよね。
世界の国々の踏み絵が今このイスラエルパレスチナの問題ですからね。
うん、
前はどっちなんやということですよ。
そしてアメリカのジョンソン下院議長がトランプ氏と相談しウクライナ支援を有志で行う方向で動いているようですとこのように日経が伝えているんですよね。
ええ、
まあ、するとウクライナ支援は継続する可能性も出てきたということ、アメリカはウクライナをまだ支援する、まあ、それを相談する下院議長がトランプ氏と相談しているということ、まあ、これ自体が福音派、
うん、
まあ、統一教会がネオコンでありそれを動かしているということを象徴されるような内容だと思うんですけれども、
そうですね、
これ悪意に日経が扱っているわけでもないと思うんですよね。
うん、
まあ、あのこのウクライナの紛争が始まる前もイスラエルの紛争が始まる前もバイデン氏はアメリカは、
うん、
この戦争には加わらないとはっきり言ってらっしゃるんですよね。
ええ、
まあ、ですので誰が動かしてきたかというのがこれですごくわかりやすい記事が日本の記事でも出てきたということになるんですね。
うん、
そしてゼレンスキー氏は NATO に腹を立てています。 NATO はイランの攻撃でイスラエルを助けたがウクライナには新しいミサイルを与えなかったという意味で、まあ、これ私たちこのイラン対イスラエルの情報を取っている間こう注目されないウクライナがいるわけで、
うん、
もうやきもきしていらっしゃったと思うんですよね。
いうかもう全然注目してくれないんでゼレンスキー拗ねてません。
同盟国や NATO 加盟国はウクライナに武器を供与することをもう皆さん恐れているというより忘れているかもしれないと思うんですけれども、アメリカは未だ支援を続けるとおっしゃられているわけなんですよね。まあ、もうウクライナ兵の方々も敵はロシアではなくキエフだとおっしゃられているわけなんですけれども、
ウクライナ国民はそう言ってるんですね。
ウクライナの兵士がそのように、まあ、以前から言っていたと思うんですけれども、まあ、そういった声が大きくなっていくといいなと思うんです。
はい、
そして、まあ、今回のどうしてイランの攻撃にはアメリカ、NATO がイスラエルを助けたのにウクライナでは迎撃しないのかという理由が質問にも上がってきていたようで、ジョン・カービー戦略広報調整官は会見でこのように答えたという内容なんですけれども、この質問が出てくることは分かっていた、我々は様々な紛争、様々な空域、様々な脅威の状況について話し合っているのだ、残念ながら現時点ではそれはウクライナの迎撃ではないと答えているんですよね。そしてカービー氏はウクライナ紛争が始まった当初からバイデン大統領が米国が戦闘的な役割としてこの紛争に関与するつもりはないと明言していたことに言及をしたということなんでしょうね。
うん、
先ほどお話ししていた内容なんですけれども、
はい、
そして米国はウクライナに防空能力を提供したとこのように指摘されたということなんですよね。そしてアメリカのペンシルベニア州の砲弾工場の火災が起きたと言われているんですけれども、まあ、それもまたバイデンの仕業かということになっているようなんですよね。
なんでもバイデン
がね、まあ、これ砲弾工場が破壊されてるわけですから戦争を嫌う人が火を放ってしまったかもしれないとも思えるんですよね。
うん、
まあ、ですがバイデンの仕業じゃないかと言われているんですよね。これ選挙から注意をそらすため企業を焼き払うような命令を出したとか、なんかとんでもないニュースになってきていると思うんですけれども。
じゃあ、じゃあもう。
そしてウクライナでは、外人部隊を派遣するパリの計画について、チェチェン軍のアクマットのアラウリノフ司令官は、彼らが来ることを嬉しく思う。 なぜなら私たちは彼らが誰なのかを本当に見せなければならないからだ。彼らの棺がフランスに届き、フランス国民が冷静になるようにねと述べているわけなんですよね、
うん、
フランスから送られてきている外人部隊というのが一体何人であるのか、どのような人々がフランスから送られてくるのかということをこの悪魔との司令官はフランス人の方々に教えてあげたいんだとおっしゃられているわけなんですよね。そしてロシア軍は最近ウクライナに供給されたフランスのカエザール榴弾砲に関連する傭兵の拠点を攻撃したということなんです。これでまたフランスの傭兵が棺に入ってフランスに戻されることになったということなんですよね、
はい、
早い展開なんですけれども、
うん、
そしてロシアのネベンジャ国連常駐代表はウクライナは西側諸国と競合し定期的にザポリージャ原発を攻撃しようとしている、攻撃はここ数ヶ月で頻繁に行われるようになった、モスクワは脅威を防ぐためあらゆる努力をしており IAEA に対し世界を原子力事故から救うためにあらゆることを行うよう求めたということなんですよね、
はい、
そしてザポリージャの中にあるロスエネルゴアトムの顧問でいらっしゃるカチャルア氏はラプトリーのインタビューに答えこう述べているんですよね。2022年、これ紛争が始まった年の夏の時点でウクライナはザポリージャ原発に放射能汚染源を作り出す計画を立てていた、その計画はイギリス人が監督していたということが分かってきているということを伝えているんですよね。
やっぱりイギリスだってね、
うん、そしてアメリカのオープン AI 東京事務所が指導したということなんですよね。生成 AI チャット GPT の開発で知られるアメリカオープン AI 社は日本の東京にアジアの初の事務所を開設したということなんですよ、
はい、
まあ、公式にサイト上明らかにしたということなんですけれども、これは14日時点で公式サイト上で明らかにされたということなんですよね、
うん、
これは行政や企業研究機関などとの連携を進めていくということ、これ岸田氏とお話し合いがなされこのように進んでいるということなんですよね、
うん、
これがなぜ危険なのかと言いますと、
すご
っ、これ気候変動などいろんなグローバリストのアジェンダがあるじゃないですか、
うん、
まあ、ウイルスもそうだと思いますけれども、このオープン AI 生成 AI が彼らが望む答えを出すコンピューターをモデルにそれを証拠にしてこの問題を作っていくということ、それを行政が利用していくということになっていくと思うんですよね。
ああ、結局自分たちの都合のいい歴史に書き換えているウキペディアみたいなもんで、自分たちの都合のいいアジェンダやデータをあらかじめぶち込んでおいてね、
うん、
あたかもこれ普遍的な答えですよみたいなね感じでみんなに共有させて自分たちの利益をもさぼろうとする企みですね、
まあ、そしてそれ以外の意見は排除するということを行いたいんだと思うんですよね、
うん、そういうことか、いろいろ考えるな、ほんま、
まあ、ですので必要ないといえば必要ないですし、
うん、
まあ、UFO のせいにしてしまうですとか宇宙人のせいにしてしまうのと同じだと思うんですよね、そしてこことつながってくると思うんですけども、トランプ氏と安倍氏はこれはコメントで教えていただいたんですけれども、日米デジタル貿易協定というのがトランプ氏と安倍氏とで日米 FTA と共に成立させた日米デジタル貿易協定、デジタル庁大臣には、まあ、計画通り CSIS の河野太郎氏がなられているわけなんですけれども、
うん、
まあ、この情報を取っていくこととこのマイナンバー制度をデジタル庁で個人情報を一本化し管理していくというのを、まあ、トランプ氏と安倍氏とでこれ計画されていたということを教えていただいたんですよね、
結局これ全部ね、コロナパンデミックからワクチン接種、ウクライナ紛争、イスラエルによるパレスチナの攻撃、そしてこのデジタルで管理していくっていうやつを全部安倍とトランプで仕込んできたっていうことですよね、それの実行をバイデン、岸田がやってるっていう、そういう図式が日本とアメリカで一致してるわけなんですよね、非常です、
ありがとうございました。